最近ね、タコス食べたいな。
タコスって何でしたっけ？
タコス何ですか？
タコスって何ですかっていう質問が来るとは思わなかったら何も用意してないんですけど、
はい、
どこ料理ですか？
メキシコ料理だよね。
メキシコですね。
あの皮に挟むやつ。
そうそうそうそう。
そうです。
ああ、あれか。はいはい。
トルティーヤ。
うんうん、
トウモロコシの、薄いパンみたいなやつに、具を挟んで食べる。
うんうん、
美
味しいやつ。
うん。ブリットより薄いくてちっちゃい、生地かな。
あとなんかパリパリのやつとかもあったりする？パリパリ。
あるあるある。
ありますね。
あるけど、パリパリのだけじゃないかな。
ああ、
うん。
うん。
はい。
2種類。
2種類。だいたい2種類かな。うん。に、まあ、野菜とか、お肉とか、あれして、サルサソースとか、ライムとかを絞って、食べるみたいなやつですね。
うんうん、
なんか、最近めっちゃハマってて。
おぉ。
めっちゃ食べてるんですけど。
それは手作りでってことですか？
いや、家でね、作るの大変だから、お店いろいろ探してるんですけど。
うん、
最近ファイナルファンタジー14の新しいシーズンが出まして、
うん、
でそれの舞台がちょっと北米大陸をモチーフにしてまして。
ああ、モチーフね。
はい、はい。で、一番大きい町にね、タコス屋さんが2つぐらいあるんですよ。
うん。
うん、それなんか
タコス北米なのに。
基本はね、メキシコの方が舞台なんでね。
ああ、
北米の下の方。
北米っていうかアメリカ大陸か。ごめんなさい。
うん、
はい、
うん。
タコス屋さんがなぜか2つあるっていう、ね。これぐらいみんなタコス食ってんだと思って。俺も食いてえなと思って。
ちょっと MM からの流れで。
そうそうそう。昔アメリカ住んでたんですけど、ちょっと。
うんうんうん、
その頃は、うん、カリフォルニアだったんで、やっぱりメキシコ系の人多くて。
うん
うん、タコベルっていうタコスチェーンがあるんですけど。
ああ、だってもう今や日本でもね、一時流行ったもんね。
そう。うん、その頃なんかね、あんまりそういう、香辛料強いものはあんまり好きじゃなくて、タコベルって全然食べてなかったんですけど、うん、もう今はもうなんでタコベルもう数店舗しかないんだよみたいな風に憤っている状態ですね。
あ、もう数店舗に減っちゃったんですか？
うん。そうですね。はい。うん、今日、ドヤジは、昨日何見たんをやるわけですけれども。
はいはいはい。
昨日何見たんで話す映画を見る前の、お昼ご飯にタコベル行って、
はいはい、
で、食べた後に、夕飯を、またその映画館の近くのタコス屋さんで食べるっていう。
2回、タコス中毒
こんなに。
ね、味違うんですか？やっぱお店ごとに。
ああ、すごい違った。お店の、タコスめちゃくちゃ美味しかった。プルドビーフみたいな、ほろほろになった牛肉をすごい香辛料で味付けして、いろいろ、野菜、フレッシュな野菜をかけて、サルサソースつけて食うみたいな感じだったんですけど、お肉がすごい味が染みててめちゃくちゃ美味しかったです。
美味しそう。
あれって具材はいろいろあるの、
うん、
やっぱなんか、
あるある。
シーフード入ったりするとかもあるの？
あるあるあるある。
あ、
シュリンプとか。
あ、
うん、まあ、肉も、フォーク、ビーフ、チキン。
うんうん
うん、
だから、挟むものは何でも、みたいな感じで、
そうそうそうそう、
あのスタイルが、タコス、うん。
そうですね。
うん、
で、やっぱちっちゃいんで、生地自体が。
うん。
うん。まあ、餃子よりは大きいけど、みたいな、
うん。
餃子2枚分ぐらいの大きさなんで、大体。
うん。うん。
うん。
うん。うん、なんで、まあ、食べてると、落ちてきちゃうぐらいなんですけど、具がね。
うんうんうん、なるほど。
まあ、それぐらいの香料なんで、いくつも食べれるっすよ。なんで、いろんな味が楽しめるし。
ああ、なるほど。
お肉も野菜も取れるし、いいな。
そうだよね。
うん。
だから、ほんで炭水化物だから、皮が。
うん。
これ、いわゆる完全食ってやつ、ね、
そうそう、完全食、完全食。
うん。まあ、餃子も完全食言われますが。
はい、そうそうそうそう、そうね。
そう言われると、おおんってなる。
餃子はおかず感あるからね、日本人からしたら。ね、
そうそう、
日本人ぐらいだけどね、おかずにしてんのは
やっぱりちょっと餃子より大きいから、やっぱりより完全食感高まりますよね。
はいはいはい。
まあそこの、やっぱお店のタコスがやっぱりめちゃくちゃ美味しかったですけど、タコベルも普通に美味しくて。
まあまあそうでしょうね。流行った
ぐらいだから、うん。で、お安いし、ドリンクがドリンクバー形式だったんで。
タコベル？それは聞く。へぇ、うんうんうん、
時間潰すにもいいし、タコス、タコス最高だなと。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、いい話。
もう私もタコス好きなんですけど。
おぉ。
うん。
で、まあ私も割と1日に1回は食べないですけど、まあ行く、よく行くお店私もあって、行きますけど、あ、全然そんな隠れた感じのお店では全然ないですけど、
はい、
でもなんか、そうさっき川原さんも言ってたけど、食べ方が難しくて、うん、
あ、そうなんだよ。
そう。まあ、正しい食べ方を全然、もう何回も食べてるのに、未だにポトポトこぼしながら食べるっていう悩みはあります。
でももう、これは、落としながら食べるが食べ方だったりするのかな。
いや、どっちかっていうとガブッといけっていう感じだと
思
う。うん、まあ、一口で、
うん、
ちまちま行くなよみたいな、そういう
のなるほど。
まあ、なんかさ、そういうのに近い話でさ、いわゆるその、今、俗に言う日本でグルメバーガーと呼ばれるでっかいね、
はいはい、
その、なんかハンバーガーチェーンじゃないところのハンバーガーがでかいからどうやって食うんだみたいな。うん、あれもなんか、
うん、
コツがあるとかないとかね、
うん、
そういうのに近い何かがあるのかね。
うん
うん、潰して食えみたいな、うん、そういう感じ。
元があれなんですかね、時間がない人の労働職とかそういうことなんですかね。
そうなんですかね。
そういうことでもないのか。
うん、
なんだろうね。
うん、ああ。
そういう由来の食べ物ありますけど。
うん。
確かに。
サンドイッチみたいな。
そうだね。そ
う
だね。
うん、
だって寿司とかだってさっと食うためにみたいなやつだったもんね、確か。
うん、
元々ね、うんうん、高級店とかじゃなくて、うんうん、だからそのカウンターで、はい、はい、つってクエクエみたいなね。
ウィキペディアによると、まあ、農耕集落の人たちが、携帯食として
始まった。まあ、結構携帯食か。
はい。
パクっと食うとか、でもなく。
汁漏れとかはしにくいのかな、うん、生地が厚いから。
うん、でまあその後こうマヤ文明アステカ文明とかと交わってて、その人たちが食って肉とかも挟むようになってみたいな感じなんですよ、うんうん、
その前からあるってこと、
うん、
じゃあ、
うん、6000年前から
やばいじゃん、
6000年あれ
やばい、
中世ぐらいじゃないんだ、へえ、
うん、まあ、その時はだから主にトルティーヤを携帯食
として、そう、ね、だから、うん、包んでるから携帯食としてっていうことだね。
そうそう、うん、で、なんか豆とかを包むことがあったぐらいの感じみたいですけど、
はいはい、
はいはい、
うん、はいはい、肉とかじゃなくて、はい、だから
そうですね、
同じタンパク源としての、
はい、
だからインドカレーでね、結構豆カレーがあったりするのと同じような何かがあるからね。
ただ豚とか牛とか羊とかを挟むようになったのはスペインに入植されてかららしいです。
あ、なるほど。
まだね。
もともとメキシコにいなかったみたいな。
そうですね。
豚とか牛と
か、ね、はい。アポカリプト以降ってことですね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
まあ、歴史やな。
歴史やな。
歴史やな。
じゃあアポカリプト見るときは、この頃はまだ肉挟んでなかったんだな、この人たちと思うんです、
ね。じゃあ、チキン、鳥は挟んで、七面鳥とか。
鳥はあるのか。なるほど。
うん。メキシコ料理だと、NBK、ブリトーが好きで、
うんうん、
よく代官山にあるなんかおしゃれなお店にブリトーを食べに行ったんですけど、
うん、
すごいでかくてお腹いっぱいになるやつ。
そうね。ブリトーの方が、うん、お腹いっぱいになっちゃうんで、
うん、
柄はちょっとやっぱタコスの方が好きかな。うん、
なるほど、
うん。いろんな味楽しめるし。
ブリトーの方は小麦粉だって書いてある。
うん。
うんうんうん。
そう。
うん、タコスは。ブリトーの方がなんか重いですよね、皮の感じ。
そうそうそう。
うん、うん。のったりする。
なんで、まあ、タコス、本当に軽いんでね、軽食や食べ比べがしやすい。ぜひですね、お近くのタコス屋さん、メキシコ料理屋さんに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。もしね、都内近郊のおすすめのタコス屋さんありましたら、ちょっと、教えろ。
教えろ。
くださいじゃない。
うん、
教えろください。
はい。 ということで、ドイラジでございます。で、今回は350回ということで、切り番回になっております。特別ではないけれど、切り番回でございます。はい、では、改めまして、お相手は、おまけと、
NBK と、
はたと、
たんたんと、
がわらです。
で、今回、やるのはですね、メンバーそれぞれが最近見てきた映画を紹介する、昨日何見たのコーナーやっていきます。はい。ということで、早速一人目から行こうと思います。NBK さんお願いします。
はい。NBK が最近見たのは、モンキーマンを見てきました。ちょうど、昨日公開、金曜日公開のものが結構昨日たくさんあったんで、すごい映画館が混んでて、モンキーマンを選んだんですけど、モンキーマンの劇場内はそんなに混んでなかったです。
いやでもね、はい、昨日ね、たくさんなかなかこう、なんだろう、注目される作品が多かったんでね、分散したかもしれないですね。うん、
多分特にアンナチュラルが多かったんじゃないか、アンナチュラルじゃないや。
ラストマイルっていうね、ラストマイルはね、うん、めちゃくちゃどこのなんか映画館も客入ってたみたいです。
そうな
んです、ね、はい、確かに。
混んでた。
うん、はい。で、モンキーマンですが、監督、デブ・パテル。
うん。
脚本、うん、デブ・パテル。
うん。
主演がデブ・パテルです。
うん、
デブ・パテルのデブ・パテルによる、デブ・パテルの映画です。
はい。
きっとこれはもうみんな、あと、ジョーダン・ピールが、ほぼ完成した時になんか制作に入ったみたいな感じかな、ね、買い取ったのかなんなのか。うん、はい。
だから、そんな。あれですよね。なんか、作ったけど、なんか、配給してくれるとことか全然決まんなくて、みたいなところで、
うんうん、
ジョーダン・ピールがこう、んのだったら俺のとこでって言ってくれたっていう。
そう。
ありがたい。
ジョーダン・ピールが入ったことによって、劇場公開ができるようになったという。うん、もともとは配信だけの予定だったっぽいです、
うん、
できっとみんな見たいと思うのであまり説明はしませんが、まあ、なんかバイオレンスアクションの、まあ、なんかジョン・ウィックっぽいなんか言われてますけど、まあ、デブ・パテルがこうどちらかというとこう銃というか格闘技みたいな感じで、
うん、
よかったですっていうか、私は楽しく見れました。うん、ちょっと長いく感じはするんですけど、まあそのアクションだけじゃないみたいなところもあって、なんかいろんな要素が入っててよかったです。難しいな説明が。でも何がよかったかっていうと、よかったかっていうかちょっとマイナス要素にもなっちゃってるとかもしれないんですけど、序盤からデブ・パテルがかっこよすぎて。
ああ
。そう。すごい背高いじゃないですか。調べたら188もあって、こう、下働きしてるみたいな、結構貧困みたいな感じなんですけど、かっこよすぎるな、みたいな。
いけすぎてんじゃないか、みたいな。俺の作品ってところで、俺をかっこよく撮ってほしいみたいなのあるのかもしれないですね。
いや、でもなんか見にくいところもみたいなこと書いてあったんですけど、いやもう最初からかっこいいなみたいな感じです。
いや、もともとかっこいいんですよ。
え、そう
しょうがないですよね。書ききれないオーラがあるから。
そうそうそう。他のやつでこうバタバタしたり、ファニーなやつもやってるけど、かっこいいんですよ、みたいなね。
そう、かっこいいんだな。
なんならね、あの猿の被り物しててもかっこいいんですもん。
お
うん。いや、かっこよかった。
するんだ。
すいません。言ったら
いいな。いや、それぐらいはいいです。
あれはポスターになってるはず。そう。いや、楽しく、うん、楽しい部分もあったんですけど、まあ、なかなかこう、しんどいところもあり、見応えは良かったです。あとね、意外と音楽も良かったですね。ちょっとクライマックスの、まあ、暴力なシーンなんですけどに、かかる音楽がすごい最高で、ひゃほ、なんかニコニコしちゃいました。そうですね。で、まあ、インドの話っぽくしてはいるんですけど、まあ、ちょっと架空の 土地みたいな設定っぽいですかね、うん、なんか撮影場所は多分コロナ中で別の国になったみたいですけど、
あ
ちょっと異国感があって、うん、よかったです。
あ、制作自体はアメリカ映画になってるんですね。あとあれみたいですね、ちょっとウィキ見てみたらこれもともと監督はするつもりじゃなくって、なるほど、なぜシャルト・コプリーがさんが出てるかと思ったら、なんとニール・プロムカンプ監督に依頼する予定だったっぽいですね。
そうそうみたいです、書いてありました。ただあのこれは君が撮るべきだって言われた、
そう監督にそうプロムカンプさんからこれ自分で撮るべきだと言われて撮ったと、
うん、
ああなるほどね、
うん、結構大
事なことは使っていいぞと、
俺が撮ると本当に猿になっちゃう。
あ、最終的にね、最終的に人間じゃなくなるぞっていう、
あ
機械と混ざった猿になるぞみたいな、
うん、
まあなぜ猿なのかは言わない方がいいな、みんな見るだろうからな、うん、やめとこう。
あそこは楽しみにしときます、
、うん、そうですね、調べずに言っといてください、うん、はい、そんな感じでした、
はい、あ監督、初監督作品としてはその監督的才能的な感じはどんな感じでした？
どうだろう。いやでもすごくよくできてると思うな、
うん、
まあなんかデブ・パテルって、まあ、そんなにたくさん見てるわけじゃないんですけど、ちょっと温和な雰囲気がある役が多い気がするんですけど、うんうん、こんなこうガツガツと暴力的なね、なんかイメージが変わるような役で、で監督から言うとどうだ、監督目線で言うとどうだろうな、でもはい、主演をやりながら監督やってここまで面白いっていうのはすごいんじゃないかな、
うん、
うん、人によるかもしれないですけど、
うん、いいね。
はい、
デブ・パテルさんの演技がすごく好きなので、
はい、
こう監督もするって聞いた時に、うん、あどうなるんだろうと思って、うん、どんな感じなのかなと思っていたので、うん、これからこう好き勝手、自分の好き勝手できたらいいのになっていうのもあり、
そうですね、こういう自分を見てもらいたかったのかな、うんうん、そうですね、私もグリーンナイト一昨年の年別にしてるぐらい好きなので、ちょっともっと過去作を見なきゃいけないな、デブ・パテルのって思いました、
うん、
あ出演の方ですけど、監督もちょっと楽しみですね、はい、
これからね、
はい、そうですね、うん、
なんかジョン・ウィックの制作陣もって書いてある、制作陣っていうかあれだから、アクションがね、多分すごいと思うから、アクションはその、
うん、
今ね、別の映画で話題ですけどもね、8711とかがかかってるんですかね、みたいな。アクション立てはそこら辺がやってるのかな。だから、すごい良さそうかなとは思ってたんですけどね、そういうところ。
はい。もうかかってない方がいい。
あなたはね。
うん。
アクション。
まあでも今、
でもデブ・パテルもテコンドー
してますから。
テコンドーの黒帯って書いてあった。もともと。
あ、本人が。
うん、できるっぽい。
テコンドーなんだ。
あとは音楽は、日本人のユザーンっていうアーティストが指示してた先生が入ってたりするみたい。まあ、それは楽しみにしていて。
カブラス
ってい
うタイプの奏者の。
あ、そうそうです、そうです、そうです。
そんな感じかな。
そんな感じです。
はい。じゃあ次、私、おまけになります。おまけが最近見たのやったわけです。これ結構、劇場公開的には最近の映画じゃないんですけど、今年の5月10日か、公開で、この劇場だけずっとやってるみたいなやつで、ところがあってっていうところで見てきた。だから常設ぐらい やってるっていうところで、ずっと見ようと思って見れなかったんで、やっと見てきたって見てきまして、何かというとですね、龍一坂本オパースという映画を見てきました。
うん、
坂本龍一さんの最後の、これなんて言えばいいのかな、コンサート映画という体になってるんですけど、
うん、
はい。これがね、 一応ね、何年前 ?2 年 ?1、2年前かの年末とかに、NHK でも一部放送されたやつなんですけど、これ2022年9月、23年明けに亡くなってるんですけども、最後にというところで、ね、NHK の509スタジオというなんか、岡本さんもなんか、日本一音のいいスタジオみたいな言ってたのかなっていうところで、最後に、その、ソロコンサート、ピアノソロのコンサートを、残したいというところで、なかなかもう、闘病生活続けてる中で最後に撮ったという、コンサート映画でございます。どこで見たかというとですね、109シネマズプレミアム新宿というところでして、歌舞伎町タワーのね、上にあって、まぁ、ちょっとできた時はだったんですけど、基本料金がですね、4500円からと。要は、すべてがプレミアムシートの、シアターということなんですね。要は、なんでそこでずっとやってるかというと、この劇場、知ってる人は知ってるんですけど、この劇場作るにあたり、すべてのスクリーンの、音響の、プロデュースを坂本龍一さんがやったというところで、はい。なので、坂本龍一さんに、もう、すごく、関連した劇場ともなっていて、なので、もう、1日、1、2回とかでずっとやっている、もう本当に、もう、常に、まあ、いつまでやってるかはまだわかんないですけど、常に、毎日上映しているという形でやっているので、やっと見れたという感じでしたね。構成的には、まあ、ソロコンサートということなんですけど、舞踏して、これ1時間40分ぐらいのかななんですけど、1時間40分舞踏して弾いたとかじゃなくって、そういうもう結構お体ね、大変な時からにやったので、8日間かな ?8 日に分けて1曲ずつ休みながら撮ったということで、で、それを、1本につなげて1つのソロコンサートという映画にしているという形の、作品になってます。映像がですね、基本的にはすべてモノクロになってます。そう、NHK でね、ちょっと見た人はちょっと知ってるかもしれないんですけどね。何気にですね、なんかその、坂本龍一さんの最後のそういう、演奏を収めてるから、まあ基本的にはそれで絶対見たいなっていうぐらいで、まあそれぐらいの気持ちで言ったら、いや、これがですね、個人的にすんごく良くて、NHK でもちょこちょこ見てたんですけど、やっぱ映画館で見るってことを、が、すごく、なんか体験的に、すごく良くてですね。まあ今ね、IMAX とか、ドルビーシネマとか、あと、ね、4DX とか、いろいろ、ラージフォーマットがあるじゃないですか。劇場でね。劇場でしか体験できない、特別な、上映方式みたいな、あるじゃないですか。で、そういう、ある意味では、特殊な、環境を作って、特別な空間にしてるわけじゃないんですけど、なんか、この劇場が、やっぱり、まず音が、そもそも坂本さんがね、すべて、調整したりとかやっているっていうところもあって、やっぱり、すごくハマってるなってところと、今、チャットに画像飛びまして、これ劇場の、そこのスクリーンの、絵になってるんですけど、まあ、検索とかして見てもらうといいんですけど、配信聞いてる人はこれ。これなんかわかりますかね？奥に、まあ、スクリーンがありますよね。で、周りが、多分これ、下の方はちょっと、なんだろう、スペースが空いてるんですね。なんか多分、ゲスト登壇とかできるような形になるのかな？ちょっと広めで。クラにすると、この、スクリーンの周りにある、そのエリアが、額縁みたいに見えてくるんですよ。本当に。で、真ん中ら辺で見ていると。で、しかも、色がない空間なので、モノクロ映像がすんごくハマって、この劇場、坂本さんのソロコンサートの映画のために作ったのぐらい、ハマってたんですね。本当に。なんか、その、モノクロ映像も、ただ撮ってるだけじゃなくって、本当に、ずっと、美術館でアート作品を見てるみたいな感触があってですね。なんか、こういう体験できるのは、この劇場だけだ。なってところで、まあ、シートのって、がね、プレミアムシートだから高いんですけど、そういうこと抜きでもちょっと、例えば IMAX で見るとか、ドルビーシネマで見るとかみたいな、その映画の館のなんか劇場スクリーンじゃないと体験できないみたいな意味でいくと、ここもそういうのに匹敵するぐらいいい鑑賞になりました。映画体験として、個人的に。はい。
うん、
で、やっぱり音もそう、坂本さんが調整したやつがあってるので、すごく合ってるし、あとですね、テレビ、NHK の時にはそんなにやっぱり日常空間の中で見てるから気にならなか できなかったんですけど、映画館の中はすごく静かだったんですよね。しかもなんか、やっぱり緊張感があって、みんな誰も音を立てられないみたいなぐらいになっていて、本当にポップコーンとか食べれないみたいな感じですけど、それぐらいシーンとなってるとかで見て、それもなんか体験性高かったんですけど、そうすると、NHK の放送の時、まあ、聞こえてたと思うんだけど、あんまり気にしなかったってところでいくと、いろんなマイクでいろんな音を取っていて、ひょっとしたらノイズに聞こえるとか、演奏にはいらないような音が入ってるんですね。どういうものかったら、ピアノのペダルを踏むコトンという音とか、あとなんか、ピアノの中の、いろいろなところが共振してるブーンみたいな音とか、いわゆる普通に、ピアノの音として出るところじゃなくて、環境音もしっかり取れていて、それがね、すごくね、面白かったし、で、映画の導入が、坂本さんが弾いてる後ろ、背中からこう近づいていくんですね、だんだん。それどういうことかって言ったら、やっぱり、あ、これ坂本さんのそばで聞いてる音とかっていうことも体感できるみたいな感じの構成にもなっていて、弾けるとかじゃないけど、一種こう、坂本さんと一体化するみたいなような、体験性も、その映画館で見ると増していて、すごくなんかちょっと面白いっていうか、びっくりしましたね。うん。テレビの時は多分、そういうものは、生活音とともに一緒になってて、あんまり気にできなかったんだけど、やっぱそういうところがちょっと面白かったし、その辺とかはちょっと坂本さんとかの歴史を追っていくと、一つこの10年20年は、いわゆるそういう音響派的な、音楽の、スタイルとかジャンルとか、人たちがいるんですけど、そういうものによっている、音楽活動もしてたの、ことにもつながっていて、そういうものも踏まえた上で、一つのこのソロコンサート、ピアノリサイタルみたいな感じだけど、坂本さんの最近の音楽も含めての集大成にもなってる感じがして、すごく興味深く見れて、とても素敵な体験でした。で、ちなみにこの音を、しっかり綺麗に撮ったりとか構成してるのは、ある種、そういうところで有名、では有名であるザックさんという人がですね、音のことやってまして、もう信頼できる、もう素晴らしい仕事をしたな、ザックさんという感じで。感謝しましたね。という感じの、オーバースに出てきましたという話でございまして。ちょっと高いし、今新宿でしか見れないんですけど、興味持ったりとか、いい体験、あと、あれですね、1時間ぐらい前に入れて、映画館の中で、なんだっけ、フロアがですね、待合室というかフロアがなんかすごくソファーとかいっぱいあって、ゆったりできて、しかも、ポップコーンと飲み物が、食べ放題、飲み放題になってますんで、そういうことも込みで、そう、ちょっと最初にだから友達とお茶しに行く、1時間そこでお茶する、みたいなことをした上で、ポップコーンはね、もう劇場入る前に食べきった方がいいですね。ちょっと、食べれる、なんか、感じしないので、そうそうそう。で、食べきって、そう、入ってって、こう、ゆったり、ちょっと、半日過ごすぐらいの気持ちで行くと、まあ、全然高くない体験できるなと。思いましたので、よかったら新宿行った時にぜひという感じでございました。はい。
ちょっとラウンジみたいな感じなんですね。
あ、そうなんです。ラウンジでね、いろんなソファーといろんなテーブルがあって、ちょっと高級な気持ちになります。みたいな。はい。じゃあ次、ハタさんお願いします。
はい。ハタは、ホライトソサエティを見てきました。
うん、おー、いいなぁ。いいな
あ。イギリス映画っていうことなんですけど、うん、ロンドンに住むムスリム家庭に生まれた高校生が主人公で、なんていうか、一応多分パキスタン系の人たちだとは思うんですけど、うん、こう映画的にはなんか演出的にはすごいインド映画っぽい感じもあったり、うんうん、ちょっと私はちょっとそのあたりがはっきり、どういうものをルーツにしてるのかっていうのがちょっとわからないまま見てしまったんですが。
ちょっと見てみると、監督、うん、脚本の方がもうパキスタン系なので、家庭的にはパキスタンのことを描いているけど、うん、撮り方的にはいろいろそういう、ボリュード的なことも要素を入れてるんでしょうね、きっとね。うん、
うん、そうですね。なんかこう、ダンスしたり歌ったりみたいなシーンがあったりもしたので。うん、まあ、その、高校生の女の子がスタントウーマンを目指してて、まあ、カンフーの修行、まあ、武術を習ってるんですけど、
うんう
ん
う
ん、で、なんかこう自分のスタントを、YouTube に流して、みたいなことをやってる子でっていう話なんですけど、 なんか見る前からすごくこう元気な映画なんだろうなって思って見に行ったら、あの、うちが思ってたより3倍ぐらい元気だったんですよ。
お
いいですね、こんな元気なのっていうぐらい元気だったので。すごい、あの、なんていうか、ティーンムービーみたいな、思ったよりその子供たち、高校生の子供たちがみんなで連携してわちゃわちゃしたりするシーンがすごい多かったり、あと画面にすごい大きい位置で、誰かと誰かが戦うみたいな時になると、誰々 VS 誰々みたいな、バーンって、すごい音としてもでっかい
じゃん、バーンみたいな、
あ、こんなテンションなんだ、みたいな。すごい、面白い映画ではありましたね。一応その、社会問題的なこの女性の、が、こう、高校とか学校卒業と同時に、無理やり、ほぼ、家と家の約束で結婚をさせられるみたいな話とかも、まあ、ちょっと出たりはするんですけど、一応その、主人公が現代の高校生であるっていうのとかも、含めて、こう、親世代との違いみたいなのも、ちょっと出したりしながらっていう感じで、まあ、なんていうか、なんだろう、その社会派も含めた映画だっていう話で見に行ったので、こうなんかそういうシーンもあるんだろうなって思ってたら、あんまりそんなこともあったよっていう話はするんですけど、なんかあとはもう元気で乗り切るみたいな勢いで乗り切るみたいな感じの映画だったので、こう思ったより元気だよっていう感じで見に行ってほしいなっていう仕上がりになってました。
この映画、元アメリカ大統領のオバマさんの2013年お気に入り映画にも選出されたっていう枕言葉がついててびっくりしました。
意外なチョイスですよね、オバマさんが確か。
そういう映画も、ここに入る音楽も。
うん。楽しそう。
まあ、その、アクションあり、まあ、スタントウーマンを目指してる女の子の話ので、うん、アクションあり、なんかこう、ダンスしたり、歌ったり、するっていうのもあって、まあ、なんか、こう、いろいろ楽しめるなっていうのもあるんですけど、なんかこう、高校生の子たちのわちゃわちゃみたいな、その学校で、なんていうか、ちょっと強めな感じの、父親が犯罪者の娘さんがいたりとか、なんか知的犯罪で捕まってるんだとかって言ってましたけど、本人は。うん、なんかその子と、こう、普通に喧嘩を売られて、主人公は喧嘩を売られて、喧嘩を買うっていうのを、
うん、
まあ、なんか、まあ、女子校なので、女の子は周りにいるんですけど、うん、なんかそれがその日常化してるらしくて、やったらみたいになった時に、誰々と誰々が喧嘩するさってこう図書館で叫んで友達が、みんながわーって見に来るみたいな、テンションが、10代が元気だな、みたいな、など、そのテンションが結構そのまま続いていくんですけど、
うん、
話はその主人公のお姉さんが、なんかちょっと金持ちっぽい感じの、いい感じの人と出会って、その、ま、婚約して結婚するっていう話になった時に、まあ、主人公はそれを阻止しようとするっていうのが話の流れなんですけど、まあ、その話の中には、なんか、そんな話みたいな、なんかちょっと急に変な話が混ざったりとかもするので、ちょっとたまにポカーンとなったりもしたんですけど、こんな話なんだこれ、みたいな。急な方向転換とかもあったりするんですけど、なんかこう全体的には本当に元気いっぱいみたいな感じで、すごい明るい感じの映画なので、いつでもいつ見ても大丈夫っていうタイプの映画でした。
なるほど。
なんか面白いですよね。ちょっとモンキーマンと比較したい感じになるんですけど、うん。シカード・コー、デブ・パテルも、イギリス育ちですけど、 インドの移民のみたいな感じですもんね。
うん、
ね、
うん、ね。
そうですね。ほんで、そうやって、あの、カンフー映画じゃないけど、そういう、盛んやつっていうところも共通みたいな。
そう、
多分テンション的にはもう真反対の。
まあそんな感じしそうね。
映画なんだけど、ね。ね。まあ多分その一応そのムスリム系の人たちの社会問題というか、うん、まあ女性がどういうふうにこう人生が、うん、あの決まってしまうっていうか自分で選べないっていうところを経験した親世代と自分でやりたいことやるんだっていう子供世代の話を一応こう対立的に並べてやっていくっていうのはあるんですけど、とにかく元気でテンションが高いので、なんか、あ、悩んでたっけみたいな、なんか、わーってこう、わーってやられるみたいな感じの。まあでも面白かったのが、親世代はすごい子供の体型とかに関してめちゃくちゃ口を、軽口を挟むんですよ。あなたはスリムだからとか、あの子の足は象みたいだからとかって言うんですけど、その、自分の母親が、そのちょっと対立してるであろうお家の子供をあの子の足は象みたいだからねとかって言ったら娘さん2人がすごいそれに対して怒るっていうのがなんか世代間の差とかを出してすごい面白かった。そういうこと言っちゃダメでしょみたいな顔をすごいちゃんとするっていうのとかもなんか現代の若者らしさが出てすごい良かったですね。まああとはテンション、テンションなので。
はい。まあ、だから、
いろんな、
はい、そうね、元気になれたから行けという感じですよね。
そうですね。いろんな、イギリスなまりの種類も聞けて面白かったです。英語的には。はい。
はい。
元気、元気、元気な映画なので、うん、思ったより元気だって思う、はい、思いながら見に行った方がいいです。
はい。
販売です。
元気。こんなに元気浴びるの今日辛いっていう時にはやめた方がいい。
そうね、そういう時もあるからね。
そう、心が静かに痛いわって時はあんまりうるせえなってなっちゃうんで、多分。元気大丈夫って時にぜひ見てください。
はい。
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 じゃあ次、タンタンさんお願いします。
はい。私見たのは8月16日公開、うん、フォールガイ。ライアン・ゴズリング、
うん、
エミリー・ブラントのやつです。
俺も元気な
監督はデビッ、そうですね、うんうん、監督はデビッド・リーチ、
はい。
さっきはスタントウーマンを目指す女子高生が主人公でしたが、今回はスタントマンが主役の映画でございましたと。
うん
うんうん、で私これ会社の人と時々映画鑑賞会するんですけど、それの今回の鑑賞会の作品がこちらでみんなで行きましょうって言って6人ぐらいでわちゃわちゃ見に行きました。
いいですね。
うん。でそしたらその中に今年の秋から、まあ、会社辞めちゃうんですけど、辞めてオーストラリアにワーホリ行く子がいて、
うん
うん、でこの映画ねシドニーでいろいろわちゃわちゃ起きる映画なんで
わちゃわちゃ
そう、え、こんな危ないとこ行くの大丈夫みたいな感じでみんなに言われててちょっと面白かったです。
あ、
ね、でも私行くのメルボルンなんで、そっか、じゃあ大丈夫だねっていう楽しい一幕もある。うん、でも映画、そうですね。まあ楽しかったです。アクションもすごい、うん、楽しくて、でもやっぱり主役がスタントマンっていう設定もあるし、その映画の、まあ、構造自体もこうスタントマンに光を当てたというか、セリフの中でスタントマンにアカデミー賞ないんだよねみたいな話がちらっと出てきて、うんうんみたいになったり、あとまあ最後でこうスタントマンの人たちがちょっと大活躍する場面があったりとかするので、まあなんかとにかくスタントマン万歳みたいな、まあなんかそういった気持ちのこもった映画だな、そこはすごいいいなって思ったんですけど、なんかストーリー話の流れなんかちょっとよく分かんなくて、もう結局今何をしているんだみたいなところちょっと置いてかれた感はあったんですがまあでもアクションね、アクションですよっていう、
細かいことはどうでもいいんだみたいな。
うん。で字幕の監修になんか見たことある名前だなと思って調べたら、あの谷垣健二さん、
はい、
なんか、あれですよね、日本のアクション監督みたいな人が字幕監修に入ってたんで、なんかこだわりを感じるなという印象を抱きました。そのライアン・ゴズリングは役柄としてはまあスタントマンで、誰のスタントマンしてるかっていうと、アーロン・テイラー・ジョンソンが演じている人のスタントマンなんですけど、なんかキャスト逆ではみたいなちょっと思ったりするんですけどっていうね、まあ気持ちになるんですが、まあ、制作ライアン・ゴズリング入ってるんでね、
はい、
そうはいかない、
主役はね
っていうね、なんかちょっとキャストにやや違和感を私も感じてしまいましたが、まあまあいいでしょうという。
デブ・パテルと同じ現象みたいな。
あ、そうそうそう、
ライアン・ゴズリングはスタントマンなのみたいな、落ちぼれたスタントマンっぽくないんだけどみたいな
絶世紀の俳優ではみたいな感じがね、ちょっと否めないところはありました。ま
あ、でもあのおまけを見ましたけど、これやっぱライアン・ゴズリングってしかできないような、はい、あのしょぼさとかもありましたよ。
うん、
そうそうそう、やっぱライアン・ゴズリング意外とね、そんなシャイニーじゃないんですよね、そう、という点ではなんかあのファニーなところとかもあの自然にできちゃうのがこの役はハマったなとは思いつつ、あのテイラー・ジョンソンがちょっとね、そのここまでのシャイニーさがあるのかみたいなのはありつつ、あの役名がトム・ライダーってトムって呼ばれてますので、ね、
スタント自分でやるぜっていうことになっている、実際は違うけどみたいな、そんな感じのね、もう、いやまあね、実際の人は実際にやってるけど、きっと
まあでも実際の人の名前も出てきて、まあ実際の人でトム・クルーズのこと
実際に
トム・クルーズは、まあ、まあいる世界線ではあるんですけど、ね、でもなんかあの、なんだっけ、プロデューサー役の人がこの女性のプロデューサーで、あの、ハンナ・ワディンガムさんっていう、ここ何年、Apple TV プラスのドラマで、テッド・ラストっていう、すごく話題になって、まあ、Apple TV プラスの中では人気のある、サッカーのね、イギリス、の、チームの話なんですけど、そこのオーナー役をやってて、ちょっと最近話題になってる人がやってて、で、そういう、この女性の、なんか、ガンガンやってるプロデューサーと仲いい俳優トムっていうのはトム・クルーズの形らしいんで、ちょっと入ってるんですよね、みたいなね。立場的な、トム・クルーズ的なものもとかあるらしいですね。まあ、だからちょっとそういうパロディ感もいろいろ入りつつみたいな、っぽいですね。
うん。ですね。
で、なんか映画撮ってるんですよね、シドニーでね。メタルストームという、こう、SF 超大作なんですけど、それの見た目が、ね、これ、デューンやなっていう、ドニー・ヴィレヌーヴみたいな。うん、
しかもね、
うん、
最後に、あれですからね。
ああ、
映画のあれでも。
それちょっと言えないやつだけど、最後にね。
あれか。
ちょっとあるかなって。そうそう。だから、うん、デューンプラスマッドマックスみたいな世界観のね、映画を撮ってるみたいなね。なんでか、オーストラリアだから、みたいな。
うん、
そうそう。いろいろそういう、ちょっと、ニヤニヤして見るみたいな感じがありましたね。あとはやっぱりこの、やっぱ監督、やっぱデビッド・リッチさん、さっきもね、ちょっと話題に出した、モンキーマンの時に、まあ、ジョン・ウィーク撮った人ですけども、8711、今87ノースって映画制作自体もやってるチーム、スタントチーム、スタント、なんだ、映画会社を立ち上げる人ですが、撮ったということで、やっぱりこれはもう、いつかは自分で撮らねばならない題材だったんだろうなという感じですね。自分たちの話としてね。うん。そういうところはすごくいいなとは思いましたね、うん、この時はね。うん。
そうですね。なんか小ネタとか、やりたいこと、言いたいことみたいなのはすごくいいなと思うんですけど、うん、キャストとストーリーが私はちょっとぼやみたいな感じになっちゃって、まあ全体としては、まあみんなで見に行ってよかったなみたいな。一人で見に行ってたらなんか首をかしげながら帰りそうな感じはしましたが、という感じの楽しい映画でした。
元気にこだ細かいことはとりあえず置いといて、みたいな映画ではあったかもしれない。はい。
はい。という感じです。以上。
はい。 じゃあガラ君お願いします。
はい、ガラはちょっと前に公開されたミクラヤナギと眠る女を見てきました、うん、タコスに挟まれて、
うん、タコスに挟まれ
て、タコスに挟まれて
はい、ミクラヤナギと眠る女、村上春樹さんの初映画、アニメ映画化なのかな、
うん、
はい、フランスの監督ですね、ピエール・フォルデスっていう、監督が、撮ってます。はい、ちょっと他に何撮ってるのかちょっと調べて出てこなかったんですけど、この人が本作のサントラも手掛けてて、なんか何でもできる人なんだなって感じですかね。なんかいろんな短編を、再構成して一本の映画にまとめたっていう感じなんで、まあ村上春樹さんっぽい話が、いろんな話が結構詰まってる感じでしたね。まあ、メインの軸が2つぐらいあって、で、実際、見たのが、そう、南海トラフの警報が出てる中でちょっと見に行ったんですけど、映画自体も、311が、起きた後、うんうん、直後で、奥さんが、地震が起きた後、こう、何にも話さなくなっちゃって、ずっとテレビ見てるみたいなところから始まって、で、奥さんが出て行っちゃったみたいな話と、あとは、冴えない、おじさんのもとに、人間大のカエルがやってきて、
うん。
カエルくんっていう、う
ん
う
ん、カエルくん。
カエルなのか、人型、人みたいに喋るカエルがやってきて、
うん。
うん
うん、で、この後東京で地震が起きます。で、私はそれを救うためにやってきたんで、あなたの協力がないとこの地震は止められませんみたいなことを、カエル君が言い出すみたいな、話の、うん、2本あって、うん。で、まあ、多分そっちの、こう、後の方の話は、カエル君東京を救うっていう、うん、短編を丸々使ったのかなっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、本来は英語で、演出されてるんですけど、僕が見たのは、日本語版で、で、カエルくんの、声優がですね、
古舘幹事さん？
あ、そうそうそう、静岡県民には、パチンコの人でおなじみの古舘幹事さん。
あ、そうなんですか。
なんけど、
知らない、
はい、ずっとパチンコの CM 出てたんで、ね、はい。
へぇー、そうだった。
最初結構穏やかにカエルくん喋ってるんですけど、お茶とか飲んで。
うん。
なんですけど、結構、急にね、暴力的になりだすみたいな。
怖い。
そう、口調は変わらないんだけど、地震止めなくてはならないんですみたいな感じで、どんどんテーブルをバンバン叩きながら、熱弁したりとか、はい、なんかちょっと怖いんですよね。うん。ちょっとバイオレンスな雰囲気がある、うん、カエル君を古舘さんがこう、よく演じられてて、面白かったなっていうのと、
うん、
そのね、カエルくんはどうやって地震を止めるかっていうと、東京の地下にでっかいミミズがいると。
あれ？なんか聞いたことある。
うんうんうん。
で、そいつが暴れ出すんで、すると地震が起きるんで、そいつをやっつけに来たんです、つって。うん。新海ここから撮ったのかと思って。
あ、ここから撮って
らしい。言われてましたよね。
はい。はい。思いました。ちょうどそういう地震が起きるかもねっていう時期にちょっと見て、ドキッとしたりもしつつ、うん。で、まあちょっとアニメになることで、で、美術も、まあ日本なんだけど、ちょっと日本っぽくない、雰囲気があるというか、実際美術もフランスの方がやられてて、バケネコ・アンドちゃんもその人が担当されてるんでしたっけ？
そうですね。
はい、
うん。
なんで、日本だけど日本じゃない雰囲気とかが逆にこう、村上春樹さんに合ってて、
ああ、なるほど。
実写でやるより、アニメの方がやったらいいのかもしれないな、みたいなこともちょっと思いました。
確かに、その方が村上春樹さんの小説読んでる感じに近いかもしれないですね。実際の日本の風景が出てくるよりも、
うん、
読んでる感
は。そうかも。確かにアニメでみたいな、羊男とか出てくる作品あるんで、実写よりアニメのがいいな。
ね、日本だけど日本7日間ってやっぱありますもんね。春樹さんとか、ね。
そうそうそうそう。
感覚って、ね、あの読んでても。
異世界観というか。
ね。
うん。なので、今後もちょっと期待したいなと思ったりとか、あの、にじまき鳥の元になった短編も書いたりするんで、
うん、にじまき鳥と
アニメ化しちゃえばいいのになとか思ってました
。そうですね。それは、してほしい。はい。
これでもあれね、このあの、カエルくん、このね、あの、人間と同じような感じで、カエルまんまっていうのは、それも化け猫アンズちゃんにちょっと近いなりとか、
ね。ああ、そう、そうね、う
ん。存在感っていうのは見た目がね、
うん。うん。でも、あの、アンズちゃんよりリアルな等身なんで。
ああ、はいはい。
あの、
アンズちゃん着ぐるみみたいだから。うん。
うん、あの、キモいですよ。
あ、なるほど。
カエルくん、キモい、キモいです。
あ、キモいですか。両生類だから見なきゃいけない。
うん、気持ち悪い、気持ち悪いです。
足が長いな。
そう、足長い。
やっぱカエルだから。そう。ちゃんとカエル感。
ただ、最終的にこのカエルくんの話も、本当に、
うん、
本当にそんなことがあったのかみたいな感じで終わるんで、自分がその手助けできたかどうかわからないけど、なんか人生が好転していくみたいな感じで終わるんで、これはちょっと面白かったのと、じゃあこの話をああいう映画にした新海は本当センスねえなと思って。
そう
だよ、うん、センスないっていうか
方向性が違うんで、うん、
あり僕はちょっとやっぱ好きじゃないなと思いました。あ、嫌いだなと思いました。はい。
言い直した。
あの、好きじゃないのと嫌いっていうのはこう、あの、度合いじゃなくて僕の中に明確に区別されてるんで。
な
るほど
ね。
そうですね、
うん、まあ、人それぞれということで、
はい。
あとあれですね、これ日本語版見てみると、日本語版演出は深田浩二監督がやってるんですね。
う
ん
うん、そうですね。
で、ね。で、あと日本語版の翻訳の協力で、柴田元幸さんがやってたということで。
うん、結
構、ね、好き。結構、日本語版もなかなか熱いスタッフ陣がやってるので、それはそれで、いや、いいですね。はい、あの、はい、なんか俳優、声優陣も、あ、塚本慎也監督とかいっぱいいますね、いろんな人が。
うん、そうね。
磯村さん、磯村優斗くんが主役やったんですね。
うん。まあ、日本語版作るにあたって、ピエール・フォルデス監督ともすごい、深田浩二さん話をして、うんうんうん、なんか、監督からすると、また別々の作品、ぐらいの感じ、
う
ん
う
ん。
なりそうだね。
捉えてるみたいなので、はい。うん、まあ、日本語も、まあ、当たり前かもしれないけど、全く違和感なく、の感じだったので。
そうですね。日本で起こってる、
うん、
作品だし。
そうそうそう、
ね、
うんうん。
両方見たいしね。
ね、は
い、
両方で見れたらね、
うん。うん。はい。
はい。はい、ということで、本日も5本紹介したので、まあ、気になるものがあったら、皆さんも見てもらったりとか、もしよかったら感想とか、ハッシュタグドリタジつけながらつぶやいていただけると嬉しいです。はい、次回も昨日何見たのを見ようと思いますので、まあ、もしよかったら、皆さんも、聞いてる皆さんも、最近見た映画を何か送ってもらえると嬉しいなと思います。この場合はネタバレなしでお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあエンディングになりますということで、じゃあ、おまけの方から映画ファンの集いの告知になります。次回映画ファンの集いはですね、9月28日の土曜日になります。場所は、最近ずっとやっている六本木のスポットさんというところでやっています。まあ、映画のお話、いろんな人とできると思いますので、よかったら、参加してみてください。あと、ちょっと10月以降の予定が今のところ、決まってなくて、ちょっと会場のいろいろな都合でですね、ちょっと決まってないので、ちょっと当分ないかもしれないので、よかったらこの日集まっていただければと思いますので、よろしくお願いします。詳細は、検索してみてください。映画ファンの集いです。はい、ということで350回終わりましたということで、はい、いろんな映画紹介できたかなと思いますので、もし聞いて何か感想とかありましたら、ハッシュタグドイラジつけて感想をつぶやいていただけると嬉しいです。で、次回は、お題の映画とかはないんですけども、まあ、また何か皆さんが見た映画紹介してもらったりですね、あと全然関係ない雑談とか あの映画とかじゃなくてもいいですよっていう感じ、夏の思い出とか何でもいいんですけども、そのでも送ってもらえると、紹介できるので、ありがたいので、よかったら、いろいろ普通音楽的なものも送っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
お願いします。
ということで、本日お相手はおまけと
NBK と
ハタと
タンタンと
カラでした。
またね、
またね、
ね。